FM 舞鶴七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けいたします。お待たせいたしました。今日のゲストをご紹介いたします。舞鶴市観光振興課坂井谷翔太さん、舞鶴田辺城祭り実行委員会米山隆一郎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はね、田辺城祭りについてたっぷりお伺いしたいと思いますので、まずはイベントの、詳細から坂井谷さん、よろしくお願いいたします。
はい、今月5月25日の日曜日です。田辺城資料館とかあります舞鶴公園ほかを舞台に第34回舞鶴細川遊祭田辺城祭りが開催されます。はい、はい、今日はもう実行委員会の米山さんに来ていただいたんで、はい、詳しいことは、はい、米山さんからと思っておりますが、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。そしたら米山さん、よろしくお願いいたします。
はい、
34回ということで、
はい、
何回関わっておられるんですか？
34回関わってます。
素晴らしい。
前の年の企画から言うと35年目に入ってます。
素晴らしいですね。もうね、生き字引ですね。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしたらまずは田辺城祭りのプログラムの方から教えていただけますか？
はい、舞鶴公園で9時から始まりまして、終わりがだいたい午後3時ぐらいまでの間、舞鶴公園でいろんな催しがあります。
はい、
はい、
よろしくお願いします。はい、9時からですね。
はい、
はい、9時からはどのような催しなんでしょうか？
はい、縄文前で三鶴幼稚園のチアリーディングから始まりまして、
はい、
そして、この籠城の部分を取ったお芝居、
はい、
それから中ではあえめ池の方、その前に総合太鼓さん、総合保育園の太鼓があります。
はい、
子供さんたちはこういう形ですね。
はい、
あと明倫小学校の講談、田辺城の籠城の一席をやります。
はい、
これから古今伝授とかのお芝居も保安学校の生徒さんがされると。
はい、
でチャッタマンショー、
うん、
で能登から御陣城太鼓さんが来ると、あと行列が街中歩いて帰ってくるというふうな形のものがあります。
はい、あの長く、9時から3時までなんですよね。
はい、
はい、その中に子どもさんも出られたり、はい、この中で推しというか、 この、はい、これはもう見ていただきたいっていうのありますか？
はい、ですね、明倫小学校の講談、田辺城籠城の一席、これ3月から練習してます児童が、
はい、
私推しに行ったんですけども、
はい、
あとチャッターマンショー、
はい、
何年もなかったことなんですけど今年復活しました。
はい、
あとですね、去年から呼んでます能登の御陣城太鼓さん、
うん、
去年震災でちょっといろいろ都合があって来れなかったの、今年、なんとか来ていただくようになりました。
はい、
はい、というところですね。
はい、この御陣城太鼓さんは何時ぐらいに？
御陣城太鼓さんはね、
ですか、
1時
に
あります。
はい、はい、
それからもう一会場、朝城神社の方でも公演がありまして、朝城神社の方は11時からよさこいとかの振る舞いとかいろんなものがあるんですけど、その中でも御陣城太鼓さんも11時半ぐらいにはされると思います。はいはい、
会場が2つに分かれて、
はい、
なんかこう始まってそして進んでいくという感じなんですか？
はい、行列が舞鶴公園を11時に出発して朝城神社に到着します。
はい、
でそれを見計らって朝城神社の方ではよさこいとか、500名の無料振る舞い、そばの無料振る舞いがあったり、
はい、
先ほど言いました御陣城太鼓さんがあったりというふうなものがあります。
いろいろと、もうなんかもうどこから聞いていいかわからないぐらいにこの内容が詰まってるんですけども、
一度あのホームページ開いていただいて、ね、プログラム見てもらった方が一番はっきりわかると思います。
はい、そうですね。はい、9時からスタートして、そしてずっと進んでいって、そして3時まで、
はい
はい、会場を2箇所に分かれて行われるということですね。はいはい、それで今おっしゃってました、古今伝授のお芝居を教えに行っておられると、うん、
はい、
いうことで、どうですか皆さん？
実際には 資料を渡してシナリオを今読んでいただいとって、
はい、
向こうでちょっと練習はされとると思うんですよ、うん、で最終的にはこちらから行って直接指導するという日が決まっとって、
はい、
1週間前にそれできちんとできとるかどうかで確認します。で毎年やっとることなんで、もうビデオ撮られて順番も頭に入れられて、はい、共感を知っておられます多分。
はい、ね、楽しみですね。そのずっと教えに行っておられる、何年ぐらい？
もう保安学校の生徒さんに、お願いしてから15、16年になりますね。
歴史がありますね。もともとこういうお祭り、田辺城祭りとか田辺城がお好きなんですか？
私ね、このお祭りを始めてから歴史をずいぶん勉強しました。それまでは歴史物の小説が好きで、
はい、
いろんなものを読んでったんではあるんですけど、どちらかというと幕末の方が好きだったんですよ、
はい、
でこの時代からこの祭りに関わるようになってから戦国時代読み漁りました。
うーん、はい、この田辺城祭りというのは戦国時代のお話なんですね。はいはい、先ほどもね、あのお話いろいろとお伺いしてたんですけれども、関ヶ原の合戦とちょっと
関わ
りがあるんですね、
はいはい、
そちらの方もちょっとあのトーク1では終わらないかもしれませんけども、そしたらトーク2でまたお話しいただきたいと思いますけども、ちょっと教えていただけますか？
はい、西暦の1600年に関ヶ原の合戦といって、
はい、
天下分け目の関ヶ原とよく言われる徳川さんと、うんはい、それから豊臣残党の石田三成がこうちゃんちゃんバラバラ関ヶ原するんですね、
はいはい、
でこれによってあと時代が徳川へと移っていくと、
うん、
その関ヶ原の合戦の2ヶ月前に
2ヶ月前、
はい、もう戦い始まったんですよ、関ヶ原の合戦前哨戦として。それがここの田辺、今でいう舞鶴の田辺城であったと。
はい、
はい、
関ヶ原の合戦の2ヶ月前にあった、
はい、うん、
どういうことがあったんですか？詳しくお聞きすると、
はいはい、徳川家康が、大井の方に、上杉を征伐するというのに出ていくんです。その隙を狙って石田三成が大阪で兵を起こすと、
はい、
でその時に徳川の方についとったここの殿様細川家を邪魔なんで潰そうと殿さんが言っとる間に、
はい、
というので一番中心人物だった細川を潰すために舞鶴に攻めてくるんです、
はい、
でそれがちょうど2ヶ月前、
うん、
でその間に援軍が来るのを待ち続けるために籠城を始めると、うん、で籠城が終わったのが関ヶ原合戦の2日前、
はい、
500の兵で1万5000をここに引き止めたと、
はい、
で早く終わっとればこの1万5000が関ヶ原に行っとったとなると関ヶ原合戦の東西のどっちが勝ったかいうのが分からなくなって、もしかしたら徳川幕府がなかったかもしれんと、
うん、
そこに一応かかっとったのがこの田辺の籠城さんで、そこにもう一つ天皇陛下がかかっとったと、
はい
はい、
天皇陛下が、
はい
はい、
天皇家がかかって歴史上武家の社会のこういう戦いに天皇家がかかることなかったんですけど、
はい、
雄斎という殿様が古今伝授の伝承者だったもので、
うん、
ですからその分を伝承者を死なしてしまうと天皇家とも非常に困ると、だから天皇さんが割って入って和議を進めたという。
へえ、
ね、この戦国時代では天皇がこんな戦いに割って入るのはここだけなんです。
はい、
はい、
舞鶴の方でも、ね、ご存じない方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
はい、
そんな大切な時代、この大切なことが起こってたという、
はい、これを芝居でずっと見に来られたら分かります。
ぜひ見に行っていただきたいと思います、はい、関ヶ原の合戦の2日前に終わったんですか？
はい、
またねちょっとね深掘りさせていただきたいと思いますので、ここで1曲お届けしまして、またお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、
米山さんからリクエストをいただいておりますので曲紹介をお願いいたします。
はい、玉置浩二さんの田園、
はい、
元気が出る曲です。お願いします。
はい、 FM 舞鶴ななこチャットラジオ、午後3時台は生放送、夜9時台は再放送で引野明子がお送りしております。今日のゲストは舞鶴市観光振興課坂井谷さん、舞鶴田辺城祭り実行委員会米山さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほどね、いろいろなことをね、お話をお伺いしたんで、ちょっとね、私深掘りしてみたくなりましたので、ちょっとお伺いしたいと思うんですけども、はい、籠城ということをご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、籠城ってどういうことなんですか？
ですね、城を攻められた時に、はい、城から出てくんじゃなしに城に閉じこもって援軍が来るまで耐え忍ぶという、
は
い、
耐え忍ぶ、
うん、周り全部囲まれてしまうんです、
はい、
お城の周りを、
はい、
でそれ囲んだのが、1万5千、はい、中でおったのが500、はい、みんな徳川家康について遠くの方に行ってます、
はい、
で残っとったのが500しかないんです。
お城の中にこう閉じこもっているということですか？
そうです。籠城戦というのは、はい、どっちかというとね、飢餓とか起こりますし、はい、夏なんです、これ起こったのが7月で、関ヶ原合戦が5月の15日なんで、
はい、
その真夏の間に周りを囲まれて、はい、出るにも出れないという中で、まあ密定を放って早くこっちに帰ってきてくれという情報は送るんですけど、なかなか帰ってこれず、そこでこちらの方としては足止めさすという戦略を取るという形ですね。
すごい精神力ですね、
はい、はあ、はい、裏話としてね、
はい、
天皇の話先ほどしましたけども、慶林寺の住職大慶さんというお坊さんがおられました、はい、でこの方に手紙を渡して、天皇さん悪いけどあなたに歌を教えとったですと、古今年中、
はい、
助けてくださいなと、こういうことを言いに生かして密偵としてお坊さんを取ることもあるんですよ。
へえ、はい、もういろいろな策を、
そうなんですよ、
ね、使っていたということで、
お城を攻めてきた時の戦い方にも瑞光寺というお寺があって、そこの明星さんというお坊さんも関わっておったんですよ、
はい、
この方は楠木さんという方なんですけど、楠木正成の子孫なんですよ。
へえ。
で、夜襲の方法として三段構えの備えというのがあって、一遍出るんですけど黙って夜中出て、で街中に敵がいっぱいおるんですけど、後ろから火を焚いて攻めるんです、
はい、
でこっちを敵が攻め合ったら反対側に逃げていくのを待ち伏せて打ち取ると、で攻めて道がもう狭いもので、そこを今度逃げ込んだ人を最後の3段目が潰すという戦法を取って、ところどころで勝ったんです、
はい、
完全に閉じ込まらずに。
そうなんですか、ありがとうございます。それとちょっと聞きたいことがありまして、はいはい、武者行列が出発するということなんですけども、はい、こちら何時ぐらいに出発するんですか？
11時にお城を出発します。
はい、
はい、保安学校の生徒さん、学生さんであったり、自衛隊教育隊の、隊員さんであったり、あとポリティックカレッジの学生さん、それから南田辺の、子供みこしの面々、こういう方々が全部で150人ぐらい、
150人、
はい、武者の格好して行列として駅をずっと待って朝城神社まで行きます、
はい、
で朝城神社1時間ほど休憩しとると、その間に朝城神社では御神上太鼓であったり、よさこいであったり、無料そばの振る舞いが500人分があったりという形であって、そこから1時にめがけて舞鶴公園に帰ってくると、
はい
はい、いうことですね。
なかなかその人数のこの武者行列を見ることがないと思うんですけども、はいはいはい、素晴らしいですね。なんかこう何ですか、
鎧武者、
鎧
そうです。よそはね、大名行列になってくると上下とかの形が多いんですけど、
はい、
ここは、一部そういう上下来た方々も参加されますけど、
はい、
基本的には鎧甲冑兜でしますんで、
うん、
槍持ったり鉄砲持ったりね、
へ、
はい、色はよそとはちょっと違うんですよ、
はい、何色の、
はい、黒になりますね。
黒なんですか？
基本的に真っ黒です。
かっこいいですね、
うん、そうですね、
はい、 その方たちが、出発して朝城神社でちょっと休憩されると、はい、
あ一部ね女の武者もおります。
はい、女性の
女性武者、
うん、同じ格好されるんですか。
赤いですね。そこは
赤だったら女性ということなんですね、うんうん、素晴らしいですね。その時にちょっとなんかこう写真をこうパシャっていうのも大丈夫なんですか。
スポットとしては縄文出るとこ、
縄文
舞鶴公園の中から出発するんです、
はい、
だから縄文の前、警察の前で撮ってもらうが一番こう行列としてプッとこう90度曲がる頃の写真用がものすごいこと、一番Aスポットになってきますね。
90度に曲がるとは、
公園の門出て道路を駅の方に来ますんで、90度曲がっていくんですよ。正面から出てきたとこをパシッ撮って、パチパチこう、皆さんね、保安学校にしろ自衛隊にしろものすごい更新うまいんですよ。
はい、
まっすぐ出てピッとこう曲がるんです。
へえ、うん、それも見どころですね。そうです。はあ、すごいですね。そしてあの朝城神社に行かれたらお蕎麦が、
はい、
はい、
有菜そば無料で先着500名、はい、11時から
なります。11時から、
はい、
皆さんねぜひお越しいただきたいと思う。有菜そばというのはちょっと違うんですか。
ですね、有菜祭りなんで、はい、そこでつけさせていただいたんです。はい、
はい、有菜そばです、はい、500名様ってすごいですね。無料振る舞い、
はい、地元の朝城青年会、朝城自治会さんが、今回はその分を引き受けていただいてされます。
はい、その他にも、キッチンカーも出るということをお聞きしたんですけども、はい、何店舗結構出るんですか。
十何店舗出ると思うんです。唐揚げとかたこ焼き、海鮮焼き、ピザ、カレー、
はい、
あと飲み物とかたくさんあります。あとですね、田辺城クイズというのもあって、正解されるとお菓子が300名様当たるとか、
はい、
お茶会も先着300名様、これも無料なんですけどお菓子がついてます。
はい、
はい、
その田辺城クイズに正解した方、う
ん、子供さんね、
はい、子供さんのみですね、こちらは、はい、
一応子供のお菓子を用意してます
はい、そしてもう一つ、無料のお茶会、
お茶会、はい、こちらはもう普通のお茶席のお菓子ついての抹茶振る舞いです、
はい、
お茶の先生方に立てていただくんですけど、こっちも300名先着でんで、まあ早く行っていただいたらあるかと思うんですけど、
そうですね、はい、はいはい、ありがとうございます。これも無料です、はい、振る舞いですので、ね、
はい、
はい、ありがとうございます。ではここでね1曲挟みまして、またねお話お伺いしていきたいと思います。またね、米山さんからリクエストいただいておりますので、曲紹介をお願いいたします。
はい、氷川きよしさんの白雲の城、お城つながりです。
FM 舞鶴七子チャットラジオ、生放送を聞きの方は3時35分を回りました。今日のゲストをご紹介いたします。今日のゲストは舞鶴市観光振興課境谷さん、舞鶴田辺城祭り実行委員会米山さんにお越しいただいてお話をお伺いしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
ま
あ、ではね、ちょっとイベントのことをお聞きしていきたいんですけども、当日交通規制が行われるということで、こちらについて教えていただけますか。
はい、ですね、警察の前、交通規制として9時から16時ぐらいですね、
はい、
通行止めになります。
はい、
はい、ただし警察への入り口、南の方の入り口は開けております。はい、それから、はい、C の駐車場についても入れるにはなってますので、
はい、
まあ、警察の前、縄文の前だけが素通りができないと、この分だけですね、はい、はい、
あと晴れの日バージョンと雨の日バージョンがあるということで、はい、こちらも教えてください。
は
い、
雨の日は舞鶴公園であるイベントの部分を西市民プラザに持ってきます。
はい、
で交通規制としてはアーケード内に、多少出店みたいなものが、公園から移ってきますので、9時から、だいたい終わるのが2時ぐらいまでの間、車が通れなくなると、
はい、
はい、アーケード内だけですけどもね、
はい、はい、 西市民プラザの1階ですね。
そうです、
はいはい、で行われるということですね。雨の日は、
はい
はい、晴れてほしいですね。
そうですね、
はい。それから、この情報どちらから見たらいいのかということを境谷さんの方からよろしくお願いいたします。
はい、詳しい情報はあのホームページに掲載されてまして、田辺城祭り2025とかで検索いただくと舞鶴市のホームページも出てきますし、まあ、そこからあの実行委員会さん作っておられるホームページにも飛ばすことができ飛びますので、
はい
はい、そちらチェックしていただいたらいろいろわかると思います。
坂井谷さんは何かこのこれが楽しみだなっていうのはありますか？
そのね、去年もなかったあの御臨場太鼓だったりチャッタマンショーとかもありますし、あのお子さんもあのなんかいろんな世代の方が楽しめるんじゃないかなと思いますので、
はい
はい、ぜひぜひお越しください。
あの御臨場太鼓の時に募金活動を行われるんですよね。
はい、去年に引き続いて能登半島の震災、それから、風水害震災分についての分の募金活動は去年引き続いて行わさせていただきます。
はい、はい、そちらもねご協力いただきたいな、はい、というふうに思います。当日あの米山さんはおられるんですね。
会場内におります。はい、はい、
あのこの声の主を、はい、見つけていただいてお声掛けいただきたいと思います。はい、はい、本当に歴史のあるねこの田辺城祭りということで、はい、今後はこういうことをやっていきたいとかありますか？
実際には、毎年新しい地が実行委員会の中で生まれています。その方々に歴史的なことは逐一言っていった積み重ねができてきとんで、
はい、
だんだんとそういう風な流れで新しいものが加わってくるんじゃないかなとは期待しております。
何かこう進化して育っていく、
もう私もう68なんでもうそろそろちょっとずつ引いていかない立場なんで若い人に任していくかなと、はい、
いやいやそんなことないですね坂井谷さん。
まだまだ
ねえ引っ張っていっていただきたいですね、
はい、
はい、ぜひ、先ほどもおっしゃっていただきましたけれども晴れても雨でもあるということですので皆さんねお楽しみしていただきたいと思います。ありがとうございます。今日のゲストは舞鶴市観光振興課坂井谷翔太さん、舞鶴田辺城祭り実行委員会米山隆一郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。